こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今回のラジオでは大人にもある成長後退期というテーマでお話をシェアしていきます。よかったら最後まで聞いていってください。ちょっとね、家事をしながら撮りますので、ガチャガチャと音が入ったり、下の子が泣きわめいている泣き声が入るかもしれませんが、ご了承ください。今日のテーマは、私自身もなんか、ああそうかって思ったことなので、同じようにね、感じる人もいるんじゃないかなと思ってシェアしようと思ったんですが、成長後退期という言葉をご存知でしょうか。うちの子が今、上の子が3歳半なんですけど、ちょうどね、だいたい3歳になったぐらいから3歳半ぐらいがこの成長後退期に、なりやすい時期と言われていて、子供もね、日々こういろんなことができるようになっていって、例えば着替えが一人でできるようになるとか、おむつが外れ始めてトイレでね、おしっこができるようになるとか、会話が上手になってくるとか、自分の気持ちを言葉で、伝えることができるようになってくるとかね、ちょっとずつこう手がかからなくなり始めるのがだいたい3歳になるかどうかぐらいの頃、一般的にはなんですが、そこから、急に3歳半ぐらいになってくると、それまでできていた着替えを自分でやりたがらないとか、靴を自分で履けるのにママ履かせてとか、パパやってとか、ご飯食べさせてみたいな感じで、なんか自分でできてたことをやってやってって、言い始めたりするんですよね。で、そういう時期がまさにうちの子でも起きていて、で、ついね、なんかできるでしょ、自分でやりなよって、言っちゃっていたんですけど、そういうね、成長後退期と言って、何ですかね、体とか脳の機能的にできるできないっていう話ではなくて、まあ、心の成長ですよね。心の成長が追いついていなくて、やろうと思えばもちろんできるんだけど、でもママにやってほしいとか、ね、パパとか、なんかその大人にちゃんと興味を示してほしいから、やって、手伝ってっていう、そういう時期がね、あるんですけど、それが実は大人にもあるよねっていうことなんですよ。で、大人の場合は、まあ、心の成長ももちろんそうなんですが、どっちかというと大きいのは、やっぱりね、前々から言っている現状維持をしようとする私たちに、潜在的に備わっている能力ですね。私たちって変わらないことが一番安全なわけですよね。昨日と同じ今日、今日と同じ明日を生きれば、少なくとも大きな事故にあったりとか、大病を患ったりとかすることなく生きるっていうことはできるんですよ。ただ人の中にあるね、欲という、もっともっと向上していきたいというものを満たすためにはずっと同じじゃいられないんですよね。そういったジレンマを私たちは抱えているわけですよ。ずっと同じでいれば死ぬことはないけど、ずっと同じでいたら満たされることも、満たされる、今以上のそのもの、欲、今以上のものを手に入れたいという欲を満たすっていうことが、できないっていうのが正しいですよね。という、まあそういう感じなわけですよね。で、じゃあ、勇気を出して、現状を変えていこうと、その現状維持というところから離れていこうって思ったとします。で、その時に、まあいろんなアプローチをするわけですよね。今までやってこなかったことに挑戦してみるとか、自分から人に話しかけてみるとかね、そういうふうに昨日の自分だったらやらなかったなっていうことを今日やってみる、それを積み重ねていくことによって、まあ、人って成長していくわけなんですが、で、こう、ね、滑り出し順調によしやるぞって言って始めるんですけど、 あるね、一定期間でピタッとそれをね、やらなくなる時期が来るんですよね。思い当たる節がある人も多いかなと思うんですけど、いわゆる三日坊主みたいな感じで、よしやるぞって思った時はやるんだけど、それがだんだんこう刺激がなくなってくるとやらなくなってしまうという、やっぱりなんか やってもやらなくても変わんないなっていう風にやらなくなることもあれば、こんなことやって、意味あるんだろうかって思い始めてやらなくなったり、自分には無理ないんじゃないかっていう風に思ってやらなくなったり、まあ理由は様々ですけど、とにかく新しく始めたことをやめるっていう選択を取る。で、立ち止まる、もしくは体感的には後退している、後戻しにしているみたいな、そういう感覚に陥る時が、あるんですよね。ただここでその自分を責めないために知ってほしい、知識っていうのが、この成長後退期という言葉ですね。私たちの、その潜在意識では、昨日と同じ今日を生きるのが、まあ、間違いないと思っているわけなので、大きくね、その現状から外れていこうとすると、現状に戻ろうとする揺り戻しが起こるんですよね。この揺り戻しがいわゆる成長後退期にあたるかなというふうに、思います。そこで戻っちゃってそれっきりにすると、結局長いスパンで振り返った時に、あ、やっぱり自分って変われないんだなっていう風になってしまうんですが、これを子供のように、子供もその成長後退期ってありますけど、できるはずの着替えをやらなくなったり、ご飯を自分で食べなくなったり、人にやってやってっていう風になる時期ってありますけど、もう間違いなくね、ご飯は自分で食べれるようになるし、トイレも一人で行くようになるし、お風呂も一人で入るようになるじゃないですか。そうやってね、子供から大人へと成長していくわけで、それはなんでかっていうと、成長する挑戦をやめないからなんですよね。そのご飯に関しては自分で食べるのが嫌だなって思って、ママに食べさせてとか、パパにやってとかって言ってる時期があったとしても、同時に一人でやりたいっていうこともあって、それは果敢に挑戦してるんですよね。なんか自分でやりたいことは自分でやるって言って、なんかね、親がやった方が早いのになって思いながら、例えばボタン閉めるとかね、家の鍵を自分で開けたいとか、そういうことを挑戦して、ちょっとずつできることって、まあ、増やしていくわけですよ。ご飯云々だけじゃなくてね、いろんな方面で、チャレンジをして挑戦をしていく。で、トータル的に見た時に、あ、やっぱり成長してるね、できること増えてるねってなるのが、まあ、子供の成長ですよね。だから大人も同じように捉えたらいいかなと思って、成長後退期、自分が何かに果敢にこう挑戦していくぞって思った時に、まあ、どこかのタイミングで、あ、やっぱり無理なのかもって思っちゃうタイミングがあると思うんですけど、そういう時期なんだってね、その後退期なんだって、今は後退期なんだって思って、で、その後退してる時に、後退してることを前に進めようと思ったって、まあなかなかね、思うように進まなかったり、で、進まないことがストレスになって、やっぱりこっちじゃないのかなとか思ったりし始めるんで、そういう時は違う道をもう一つ模索してみると、意外と、あれ、こっちはすごい調子いいなっていうのに気づけたりします。子供のね、話で言うと、ご飯がどうのこうのっていうところは後退してたとしても、一人で鍵が開けれるようになってるじゃんとか、ね、靴履けるようになってるじゃんとかね、そういう風に別のことにこう視点を変えてみると、あ、でもこっちはできるようになってるなみたいなことが見つかるんですよ。私も最近ね、すごくそういう風に感じることがあって、というのも、まあ、その出産、まあ、年始に怪我して、でそのまま出産でみたいなのがあって、結構ね、今年はなんか仕事モードから 外れてるというか、なかなか仕事モードに、なりたくてもなれないっていう、環境だったんですよね。で、去年は逆にこうすごい飛躍したなっていう感覚があって、自分が今までやりたいって思っていたことを形にして、例えばヨガ哲学だったりとか、その生きづらさを解消するためのメソッドっていうのを潜在意識書き換えメソッドとして、シェアしていくっていうことを、実践したりとかっていうので、大きくこう今までの自分の活動と違うことを挑戦できたなっていうのが去年だったんですけど、で、今年はそれに比べるともう、ほぼほぼ何もできてないんですよね。そういったことに関しては。なんで、なんか結構こう心がひねくれてるというか、あ、やっぱり自分にはできないのかも、なんていうふうに思ってた時期が あったんですけど、ただその冷静に分析してみると、でも子供がね、生まれて今もうそろそろ8ヶ月になるんですけど、生まれたてってね、バタバタして保育園にも預けてるわけじゃないし、今は子供といる時間を楽しむ時期なのかな、なんて思ったりもしているんですけど、でね、だからその、仕事とかの面に関しては、私は成長後退期に当たるのかなって思うんですが、一方で、昨日ね、久しぶりに、なかなかね、これも落ち着いて、時間は取れてないんですけど、久しぶりに、ネットフリックスで映画を見たんですよ。これもまだ見切れてないんですね。1時間半ぐらいの、割と短めな映画を選んだんですけど、ね、今やっと半分ぐらい見れたかなっていう感じで、ちょこちょこと下の子の機嫌を見ながらね、見てるんですけど、そこで自分で、すごいなって思ったのが、英語字幕で見たら、8割ぐらい内容が分かって、なんか自分でもびっくりなんですよ。その言ってるセリフをそのまま自分の口で言えるかって言われたらそれは言えないんですけど、ただ、こう、言ってることはなんとなく汲み取れて、その映画のストーリーもちゃんと終えてる自分に気づいたんですよね。だからそこに関しては、すごいこう、ぐんと英語力が伸びているのを実感できて、あ、自分がその成長後退期のところにばっかり意識向けてると、あ、できないできないってストレスになっちゃうけど、ちょっと視点を変えて別のところを見てみると、あ、ここは意外となんか伸びてんな、みたいな、っていうことにね、気づけたんですよ。で、なんでその英語力が伸びたかっていうと、まず、うちが、上の子が、動画をね、ネットフリックスとか YouTube 見るときに、基本的には英語で見てるんですよね。で、なんかそれが当たり前になっているから、上の子は別になんか文句も言わずに見てるんですけど、で、それを私も、見てるというよりはついてるから聞こえてくるじゃないですか。っていうのと、あとは、デュオリンゴっていう英会話のアプリを、何年前かな、2年前ぐらいに、生徒さんから教えてもらって、英語とかね、スペイン語とか、なんか何カ国語か喋れる人がいるので、どうやって勉強してるんですかって聞いたら、そのデュオリンゴいいですよって教えてもらえたんで、それをね、始めて、で、毎日、本当にちょっとなんですけど、たった数分なんですけど、続けていて、今、680日ぐらい連続でやってるんですよね。だからその積み重ねが、なんか、ね、こう、形になってきたのかな、なんていうふうに思ってるんですけど、だから何もしてなかったわけじゃなくて、ちょこちょこちょこちょこ積み重ねはね、してきていて、それが最近なんか映画を見たら、あれ？大人向けのストーリーでも意外と内容がわかるぞ、みたいなことに気づきました。ということでね、話がどんどん逸れていっちゃうので締めたいと思いますが、成長後退期というのは子供だけじゃなくて大人にもあるよっていう話ですね。で、なんか自分がその後退しているような気がするときには、そこについね、意識が向いちゃうんですけど、そこじゃないところに意識を向けてみると、意外と別のところではぐんぐんと伸びてるところがあったりしますので、意識を切り替えてみてください。で、さらにその成長後退期のことも諦めずにちょこちょこと取り組んでいれば、またいつかのタイミングでぐんと伸びる時期が 来ると思いますので、共にねコツコツとやっていければと思います。ということで今日のラジオ最後まで聞いていただきましてありがとうございました。コメントとかレターとか、あとは個別にねなんか相談ある方なんかは LINE を登録してご連絡いただけますと喜びますので、どうぞ、今後ともお付き合いをよろしくお願いいたします。ではでは、また次のラジオでお会いしましょう。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。